お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙15節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、15節。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。創世記の記録から、私たちはエノクが死を見ないまま地上から取り去られたことを知っています。そして将来のいつの日にか、真の信者たちの集まりである教会も死ぬことなしにこの地上から取り去られます。さて、大患難時代の後、主イエスはこの地上に戻って来られます。でも敬虔の時には、主はこの地上には来られず、信者たちが空中で主にお会いするために引き上げられるのです。私たちが再臨という言葉をキリストが地上に来られることを意味して言うのなら、敬虔、キリストの再臨だというのは正確ではありません。敬虔は教会が取り去られることです。その時に本当の信者ではない人々で構成されている地上に残された目に見える教会は完全に信仰から離れ、大患難時代に入っていきます。そして大患難時代の終わりにユダが予言している通り、主イエスはすべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるために実際に地上に来られます。さて、14節から15節をウェスト博士は次のように翻訳しています。そこではまた、これらに関して、アダムから7代目のエノクが次のように言っています。見よ、すべてに対して裁きを行うため、また彼らが不敬に行ったすべての不敬な技と、不敬な罪人たちが、神様に反抗して語ったすべての不快なことに関して、神様に対するうやうやしい恐れに欠ける者たちすべてを罪に定めるために、無数の聖なる者たちと共に主が来られる。もし教会が確かに主と共に地上を治めるために帰ってくるのなら、明らかに教会はそれ以前のどこかの時点で地上を去らなければならないはずです。もしあなたが、キリストがご自分の生徒たちと共に地上に帰って来られることを信じるなら、あなたは単純に敬虔を信じなければならないのです。15節には、すべての者に裁きを行いと書かれています。キリストが地上に帰って来られるとき、主は裁きを行われます。オリーブ山の説教の中で、主イエスご自身がそのことを言われました。私たちが旧約聖書の中で見てきたように、このことは神様の御言葉の中に繰り返し言及されているのです。またここには不敬虔な者たちを罪に定めるためであると書かれていますが、英語訳は、 彼らの中の不敬虔な者たちのすべてを納得させると訳されています。彼らは神様を無視するという意味で不敬虔な者たちです。そして今日神様を無視することはとても一般的なことです。またここには不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と書かれていますが、ウェスト博士はこの箇所を彼らが不敬に行ったすべての不敬な技に関してと訳しています。彼らの技は実際神様に反している不敬な技なのです。それはまさに神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについてと書かれている通りです。さて、このエノクの預言は偉大な預言であって、敬虚の後、完全な廃墟の中にいることになる組織化された教会の上に下る裁きを取り扱っています。ご覧のように敬虚が教会を決定的に決裂させるのです。つまり真の信者は地上を去り、信者のふりをしていた者たちは、キリストがかの日に人間を裁くために来られるとき、この地上に残るのです。ユダの手紙16節。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。次に挙げるのは、廃墟者たちの印です。その印はさらに5つあります。廃墟者たちの第一の印は、彼らはブツブツ言うものです。ブツブツ言うとは、不平をつぶやくことを意味します。これは大きな声での率直な不満ではなく、神様に対して小声でつぶやくことです。廃墟者たちの第二の印は、彼らは不平を鳴らすものです。彼らは人生での自分たちの運命について不平を言い、不満で決して満足しません。そもそももし彼らが神様を認めるとしたら、自分たちに起こったすべてのことについて、神様に責任をなすりつけるときだけです。私はこれまで自分の運命に関して、どれほど不満で満足しておらず、不幸であるかを書いた何百通という手紙を受け取ってきました。しかし一旦その人たちがキリストのもとに行ったとき、これらすべての不満とつぶやきが感謝と賛美に変わったのですと、マギー博士は述べています。廃墟者たちの第三の印は、彼らが自分自身の肉欲と願望に従って歩んでいるということです。願望は良い場合も悪い場合もあります。願望は必ずしも不道徳の基礎であるというわけではありません。しかし願望は神様を抜きにしたもので、どんなものでもあり得ます。願望は高価な車であったり、良い音楽や文学、あるいは彼らがある程度の満足を見出すような宗教でさえあり得ます。でも心の中では彼らはいつでも不満足なのです。廃墟者たちの第四の印は、彼らの口は大きなことを言います。つまり彼らは節度がなく、横柄なのです。彼らはシューシューと音を立てる泡だけで中身のない大げさな言葉を使います。マギ博士はある政治家について次のように述べています。 先日私は政治家がインタビューを受けているのを聞きました。彼は今日使い古されているとても多くの現代的な表現を使いました。彼のインタビューが終わったとき、私は彼が言ったことを分析してみました。そして彼が結局何も意味のあることを言ってはいなかったことに気づきました。彼はただ喋っていただけだったんです。彼は何に対しても少しも本気ではありませんでした。廃墟者たちの第五の印は、彼らは利益のためにへつらって人を褒めます。これは文字通りに顔つきを褒めているということです。彼らは他の人々を称賛することにとても優れています。そして彼らは多くの真実ではないことを言うのです。なんなら彼らは自分たちの昇進や利益のために人を当てにしているからです。ヤコブの書簡の中にはこのことについてもっと詳しいことが具体的に書かれています。ヤコブの手紙2章の1節から4節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人には、あなたはそこで立っていなさい。でなければ私の足元に座りなさい。というとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考えで人を裁くものになったのではありませんか。マギー博士はある教会での経験を次のように述べています。少し前に私は自分が説教することになっていた教会の中に入っていきました。そこの人たちは、私のことをよく知りませんでした。確かに教会の案内係の人が私のことを知らなかったのです。私はそこに早めに着いたので、自分が誰であるかを告げずに中に入っていこうと思いました。私が礼拝堂に入っていったとき、二人の案内係の人がしきりに話をしていて、私には何の注意も払いませんでした。そこで私はしばらく待ちました。するとついに彼らのうちの一人が、州法が欲しいんですかと言いました。はい、ありがとうと私は言いました。どこにお座りになりたいですか。さあ、どうしようかな。どこに座って欲しいですかと私は言いました。すると彼はそっけなく、すぐそこの席はどうですかと言いました。前の方にはたっぷりと席が空いていましたが、彼は私をそこに連れて行こうとはしませんでした。そして全く親しげな雰囲気はありませんでした。そこで座る代わりに私はただ後ろの方に歩いて行きました。礼拝が始まっていざ講壇に上がった時、私は後ろの方にいたあの案内係の人を見てみました。確かに彼の顔は蒼白になっていました。礼拝の後、彼はとても弁解がましく私のところにやってきました。そして彼は言いました。いやあ、あなたが今日のゲストスピーカーだとは知りませんでしたよ。あなたがマギー博士だったなんて気づかなかったんですよ。そこで私は彼に言いました。まあ、あなたが私を認識できるかどうかは、それほど重要なことではありませんでしたよ。率直に言って、私は案内係の人が私を入れてくれようと入れまいと、今日はここで説教をするつもりでしたからね。でもあなたが知らない人たちや、初めて来た人たちを席に案内してあげて、彼らに親しげにしてあげるのは、とても重要だと思いますね。 信者として私たちは確かに利益のためにへつらって人を褒めるべきではありません。それなのに教会の中でも、特定のキリスト教主義の学校の中でも、このような態度を目にします。ある学校が他の学校の人に名誉博士号を送ります。その人が努力したのでもないのにです。すると名誉博士号をもらった人は、今度は自分にその称号をくれた人のために自分の学校が博士号を授与するように手配するのです。私たちは教会でゲストスピーカーを紹介するとき、その教会の牧師が本当はそんなことはないのに何か偉大な人物でもあるかのように紹介をしますが、私たちはそのような方法を用いるべきではありません。なぜならそれは正直ではないからです。マギ博士はご自分の経験をさらに次のように述べています。私があるカンファレンスに出席していたとき、あるとても内気な牧師が私のところに来て次のような質問をしました。先生はご自分の教会でもここで話しておられるように話をなされるんですか？そうですよ。どうしてですか？するとその牧師は答えました。もし僕が自分の教会でああいうふうに説教したら、僕は教会を辞めなければならないことは確かです。そこで私は彼にとても率直に言いました。あなたは本当に気の毒だと思いますよ。あなたの教会は困ったものですね。私はここで語ったメッセージと同じものを自分の教会でも語りましたよ。改宗から利益を得るためにへつらって人を褒めること、また昇進のために神様に頼るのではなく人に頼ることは、確かに有罪を物語っており、廃教者の印です。17節から19節では、信者は使徒たちによってこのような廃教者たちがやってくることを警告されています。その後20節から25節では、信者たちはこのような廃教の日には何をしなければならないかについて書かれています。ユダはこのような廃教者たちがやってくると、人たちが警告したことを信者たちに思い起こさせます。神様は廃教を容認されました。そして神様は目的があって廃教を容認しておられるのです。ユダの手紙17節。愛する人々よ。私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。ユダは廃教者たちを説明することをやめ、今度は愛する人々よと語りかけます。この箇所は愛されている人々とも訳すことができます。ユダはいわば新しいページをめくり、今愛されている人々に話しかけています。愛されている人々はユダに愛されている人々ではありません。ここで彼が使っている言葉は、彼らが神様に愛されている人々という意味です。でも確かにユダ自身も彼らを愛していたと思います。もし彼がこの人々を愛していたのでなかったら、このように強い調子で書簡を書くこともなかったはずです。そしてまた彼らに真理を教えたいと思うこともなかったはずです。この手紙を受け取った人々は、自分たちの生活の中で神様の愛を具体的に経験している人々であり、だからこそ愛されている人々と呼ばれているのです。またここには、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてくださいと書かれています。 神様の御言葉全体を通して、私たちは神様のメッセージを絶えず思い起こすようにと命じられています。言い換えれば、私たちは神様の御言葉を繰り返し、そしていつでも機会のあるたびに思い起こすべきなのです。これらの偉大な真理に私たちの注意を向け、また記憶の中から絶えず御言葉を呼び起こすために、私たちは神様の御言葉を真剣に学び、そして知っていなければならないのです。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてくださいと書かれています。これはユダが使徒ではなかったことの証拠です。彼は前に指摘したように、主イエスの異父兄弟であるユダです。自分のイエス様との血縁にもかかわらず、彼はとても謙遜な態度をとっています。これから言おうとしていることを確証するために、この書簡の中で前にもそうしたように、彼は使徒たちを使います。ですからユダは初めに次のような前置きをしたのです。私がこれからあなた方に廃墟について書こうとしていることは、私にとって新しいことではありません。そのことについて書いたのは私だけではないのです。他の人たちも前もって書きました。そして今彼はここで、私たちの主イエス・キリストのことを使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてくださいと言います。この世で神様のために立ち上がることができるためには、神様の御言葉の正しい知識を持っていなければなりません。それが不可欠です。多くのクリスチャンたちが信仰の歩みの中でつまずいてしまっているのを見るのはとても残念なことです。そしてその原因は、彼らが神様の御言葉を正しく学び、十分な知識を持っていないからなのです。ですから神様の御言葉があなたに何を言っているかをあなたが正しく理解することがとても重要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃墟の日における信者の仕事というテーマで、ユダの手紙15節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。